による福音書19節11から20あ、27節、19章です。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例え話をされた。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐに現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれを商売をしなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくはないと言わせた。さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナ儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから、十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナを稼ぎましたと言った。主人は、お前は五つの町を治めようと言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも借り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ、その言葉ゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも借り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そしておけば帰った時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一ムナをこの男から取り上げ、十ムナを持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナを持っていますと言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。ところで私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して、私の目の前で撃ち殺せ。以上です。
皆さんおはようございます。雨の中ですけども、礼拝にようこそおいでくださいました。共に礼拝できる本当に恵みを心から感謝したいと思います。今読んでいただいた箇所、ルカの福音書の第19章の11節から27節、ちょっと長い箇所ですがですね、この箇所はムナの例えというね、呼ばれている、そういうお話なんですね。長旅に出た主人から財産の一部を与えられて、留守の間にですね、働いた10人のしもべの話がですね、ここに出てくるわけなんですね。聖書をよくご存知の方は、あれ、どっかで聞いたことあるなと。それはマタイによる福音書の25章っていうところに、タラントンの例えというね、似たような例えが、ほとんど内容的には似たようなですね、そういう例えが書かれてあるんですが、ちょっと違いもある。今日はその違いに目を留めながら、この箇所からですね、学んでみたいなというふうに思うんですね。はじめに、ある立派な家柄の人が12節に登場しますね。ある立派な家柄の人、その人が王様の位を受けるために旅に出たっていうんですね。 あまり日本じゃそういうことは、あ、昔そうですね、江戸時代に、江戸のね、江戸幕府に行ってね、である国のね、殿様がこう新しく変わるときにはそういうお墨付きをもらうってことあったかもしれませんね。この当時、この聖書が書かれた当時もユダヤにはそういうことがよくあったようで、当時はローマ帝国がユダヤを支配していたわけです。でユダヤの中で金持ちで富もあってお金もあるようなそういう人が、まあ、ローマ帝国に行ってですね、そして、まあ、ローマ皇帝からのお墨付きをもらって、よしお前はあそこ の王様になりなさいっていうね、そういうお墨付きをもらって帰ってくるというようなことはよくあったようなんですね。その旅に出るときに、この主人は10人のしもべたちに10ムナを預けたと。このムナっていうのはこれお金の、当時のお金の単位だそうで、いくつか説があるようなんですけど、具体的にその金額はそんなに大きな金額でもなさそうだと。一説によると、当時の労働者の3ヶ月分の給料、ね、数十万円ということになるでしょうかね。人によってもいろいろだとは思いますけれども、それぐらいの1ムナはそれぐらいの金額なんですね。マタイによる福音書のタラントンというのはこれは莫大なお金で、6000日分、労働者の6000日働いた分ですから、もう16年ぐらいですか、それぐらい働いてた分の給料ですから、何億円というお金なんですね。これだいぶ違いますよね。そういう意味では、まあ、数十万円、まあ、決して小さなお金じゃないですけど、それにしても商売するにはね、決して大きなお金じゃない。その小さなお金を預かって、それをして商売しなさい、仕事しなさいって言われたわけですから、これはのんきに構えていたら、なかなか稼ぐことはできないね。なかなか一生懸命こう、しっかりと頭を働かさなければならないというね、まあ、そういう金額であったろうと言われてるんですね。しかし問題は、与えられている金額の多い少ないということだけじゃなかったようなんですね。むしろ問題は、この時のこのしもべたちのにとっての重要な問題はですね、自分を取り巻く周りの環境、人々の問題といったらいいんですかね。この主人が遠いところへ出かけて行ってしまったと。しかも14節にこうあります。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。これはなかなか大変ですよね。王位を継承しに行ったんですけどね、お墨付きもらいに行ったんですが、国民はそれを望んでないって言うんですよね。しもべたちにとったら、その王様に仕える自分たちを国民がどう見るかと。王様いないわけですからね、その留守の間に何を言われるか何をされるかわからない、まあ、そういうことが容易に考えられる、そういう状況があったっていうことなんですね。ところでなんですが、なんでイエス様はここでこの話をなさったのか。このタイミング、この文脈の中でね、どうしてこの話をなさったのか。実は著者であるルカは11節でその理由をはっきり書いてるんですね。頭の部分、エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れると思っていたからである。これが理由だって言うんですよね。確かにこのあと次回学ぶところを読むと、イエス様がエルサレムに入場する、その時に大勢の人たちがみんなでイエス様万歳、王様万歳と言って迎え入れた、熱狂したってことが書かれてあるんですね。なぜ熱狂したのか。それはもうこれで世が終わりだ、世が終わりだっていうのは、要するに今まではローマ帝国に支配されてきたけど、王様が、俺たちの王様が、強い王様がメシアがやってきてですね、ローマ帝国を打ち破ってユダヤ人を中心とした世界帝国を築いてくれるっていうのはね、そういう錯覚、誤解を持っていた人々がたくさんいたっていうことなんですね。イエス様はそれが誤解であること、錯覚であることをちゃんと見抜いておられました。だからこそこの例え話をして、それは違うんだってことをね、はっきり教えようとされたと考えていいんだろうと思いますね。この例え話のポイントの一つは、その王位を受けるために行った主人が、その主人の旅が非常に長かった、なかなか旅から帰ってこないっていうね、そのところに一つのポイントがあるんだろうと思いますね。そしてこの主人は、もうお気づきの方はとっくに気づいていると思いますが、明らかにイエス・キリストのことを指しているわけです。これからイエス様はエルサレム都にお入りになる。そして十字架につけられて殺されてしまう。まあ、しかし3日目によみがえる。 蘇ったんだけど、そして弟子たちに現れるんだけど、ずっと一緒にいたか、そうじゃないんですね。蘇ったイエス様は40日いて、その後は天に帰っていかれた。つまりその後イエス様は長い間弟子たちの目にも手でも触れることはできない、そういうことだってことですね。長旅不在ですよね。長い間の不在が訪れるということですよね。そしてその主人の仕事を委ねられたしもべたちが代わりに働く時代が来ると。これがいわゆる、まあ、言うなれば教会の時代ということですね。それが未だにこうずっと続いているわけですけれども、そしてそこで教会に委ねられた財産、まあ、宝を教会に生きる者たちが一生懸命に大事にして生きていくと、一無駄がゴミ無駄になり、あるいは五無駄が十無駄になり、さらには百無駄にもなっていくという、まあ、そういう話なんですね。しかしそこになお一つの戦いがあるんだということをイエス様はこの例えでお話しくださっている。例えばこの日本でキリスト教の信仰を持って生きるっていうのは、まあ、特に迫害というのは幸いに今ありませんから楽ですけど、でもやっぱりなんとなく肩身の狭い、クリスチャンって100人に1人とも言われてますし、さらに礼拝をこうやって皆さんのように、熱心に守っていらっしゃる方はさらにその5分の1のですね、0.2% ぐらいだろうとも言われてますよね。外国に行けばやたらクリスチャンたくさん周りにいるわけで、フィリピンとかそういうところに行けば、ね、80% がクリスチャンだって言われてますからね、キリスト教国と言ってもいいんだと思いますが、日本はそういう意味では本当に程遠い状況です、まあ、そんな中でなんとなくクリスチャンであるってことは肩身の狭い思いをしなくては生きていけないってところありますね。キリスト教は未だに少数者なんですよね。であるからこそなんでしょうけれども、いつの間にか心までちっちゃくなっちゃって、なんとなくこういじけたというか小さな思いでクリスチャンが生きていかなくてはならないような、そういうことがこの日本の中ではあり得るかもしれませんね。私たちももしかしたらいつの間にかそういう思いにね、陥ってしまったりはまり込んでしまっているっていうことがあるんじゃないかと思う。周りからいろんなささやく声が聞こえる。あのイエス・キリストが教えている神ってどんな神なんだ、本当に力ある神なのか、誠の王だとか言うけれども、その王様であるイエスにね、神様にね、信頼して本当に大丈夫なのか、そういう疑問がいろいろ聞こえてきますよね。下手をすると私たちも本当にそのことが問われてですね、誠の王としてイエス様を迎えていると本当に言えるんだろうか、果たして他にもっと、ね、力強い王がいるんじゃないだろうか、イエスよりももっと力強い、力強い王がいて、賢い王がいてですね、そういう知恵を与えてくれるそういう存在があるんじゃないだろうか、そのことはクリスチャンである私たちだって問われてくるところじゃないかなと思いますね。イエス・キリストこそが誠の救い主、誠の王なんだ、永遠の王なんだということを本当に私たちがはっきりと確信し信じていられるだろうかということですね。実はこの10人のしもべたちの中で一番こう光が当たっているというと語弊があるかもしれませんが、注目されているのが3番目に登場するしもべですね。1番目は十無な稼いだ、2番目が五無な稼いだ、3番目が、この一無なを隠しておいたと。このしもべは預かっていた一無なを布に包んでしまっておいたと、ね、まあ、日本流に言えば風呂敷包みにこう縛り込んでですね、タンスの奥の方にしまい込んでいたということかもしれませんが、問題はこの人は主人から預かった宝をどのように保存するかってことは一生懸命考えたんですけど、それを生かすってことを全く考えてなかった。なぜかっていうと怖くてしょうがなかった。もしかしたら世間がうるさいと思ったかもしれない。世間では王様になってほしくないと思ってたわけですからね、お前はそのお金をどこから手に入れたんだ、ね、主人から預かったんです。お前はまだあんな主人に使えてるのかってね、周りから言われる危険があったってことですね。そういう思いがあったからこそ恐ろしくなってしまっていたのかもしれない。周囲の状況が良ければもっと積極的にね、この人ももしかしたら働いたかもしれない。イエス様の弟子として生きようとする私たちにも実は神様はいろんな意味での賜物とよく言いますがくださっているんですよね。一見それは物足りないかのように思われるかもしれませんが、でも十分な力になるものを神様は与えてくださっているはずなんです。しかし周囲の声が聞こえてくると、もっと別の宝があるんじゃないだろうか、こんなもんじゃ足りないんじゃないだろうかってね、もっと別のその力あるものがあるんじゃないだろうか、 イエス様の弟子などという看板はですね、世間では、不利益を被るから、そんな看板とっとと、引き下げてですね、別な生き方、もっと通りの良い生き方をした方がいいんじゃないか、そういうことが聞こえてくる。おそらくこのしもべは、あなたは預けないものを借り立て、取り立て、賄いものも借り取られる厳しい方ので恐ろしかったのですって、このしもべは語ってるんですけど、確かにこのしもべはそういう意味で主人を恐れていた、あるいは誤解していたことは事実だと思うんですが、しかしそのこと以上に彼がもっと恐れたのは、主人よりもその周りの世間のそういう声を恐れていたということが言えるかもしれませんね。これはマタイによる福音書とちょっと違って解釈できる箇所かもしれませんね。問題は、彼は要するに主人を信頼していなかった、信じきってはいなかったっていうところにあった。主人が自分に委ねたこの財産、宝を信じてはいなかった。周囲の世界からの言うことを、自分もそちらの方がね、本当かなってこう迷いながら生きていた、迷いながらしまい込んでいた。それがこの人の現実だったように思いますね。ところでなんですが、ここで言われているこの無な財産、宝と言ってもいいんですが、これは一体具体的には何を、指しているんだろうと、いくつか説があります。一つは、教会に委ねられた神の言葉がこそがまさにこの無な宝なんだという考える人がいますね。この神の言葉を信じきって述べ伝えることができなくなってしまう、それは世間を恐れるからだ、まあ、そういうふうにこの箇所をね、解釈する人もいますね。またある人は、この宝を私たちに与えられた愛する力だ、神様からいただいた愛の力だって理解する人もいますね。愛こそ宝だ、愛こそ力だ、ここまでいいんですが、その愛を持って生きていこうってしばらくすると、やっぱりこの愛じゃダメかもしれない、私はやっぱり愛に生きることは難しいと、そういうね、不安に駆られてしまう、愛なんて言ってると損するばっかりでね、この世界で生きていけませんみたいなですね、そんな思いになってしまうことがあるんじゃないだろうか。そうやって愛の小さなその火を布にくるんでですね、どっかでこうしまい込んでしまうようなことが現実に起こることがないだろうか。またある人は、この宝っていうのは文字通り私たちに与えられている財産、お金も含めてるんですね、財産だという考える人もいます。まあ、実はさまざまなこの宝の解釈はあって、まあ、それでいいんだと思いますね。イエス様はいろんな形の賜物を私たちにくださって、この人生を生かしてくださっていると考えていいと思うんです、まあ、しかし最後にもう一つだけぜひ皆さんと確認しておきたい賜物がある。それは、キリストを信じるすべてのものに与えられている神の霊、聖霊の賜物ですね。例え話の中での王様は、しもべたちにこの宝を渡して、王様自身は旅立ってしまうわけですけど、イエス様はある意味でご自分が天に帰られるときに、聖霊、神の霊を与えるよとおっしゃった。信ずるすべてのものに神の霊がうちに住んでくださるとおっしゃった。それはある意味でイエス様と全く同じ本質を持った神ご自身が共にいてくださるということですね。人間の王様は不在で離れてしまいますが、しかし神の霊は私たちと共にいるのだ、私たちのうちに住んでいらっしゃるのだ、まあ、それが賜物として、宝として、あるいは力として、財産として私たちに与えられている。これも大事な解釈の一つと考えていいんじゃないかと思うんですね。さて最後になりますが、この例え話の最後の言葉、これはなかなか厳しい言葉ですね。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもを、ここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。イエス様を王として迎えない者は滅ぼされる。たとえ神のために数えられているものであっても、もしそういうことが起これば、イエス様の敵になってしまう、滅んでしまうということですよ。なかなかこれは厳しいことだと思いますが、しかし恐ろしいことだと思いますが、しかし私たちがイエス・キリストを本当に信頼し、信じきって、その御言葉に生き、その愛に生き、その義に生きることを始めたときに、この最後の言葉を恐れることは全く必要なくなるんだろうと思います。そのことをしっかり確認しておきたいんですね。そして神様は、イエス様は必ず私たちに、良いしもべだ、よくやったと迎え入れてくださる日が必ず やってくると私たちは信じきって生きることができると思うんです。なぜそう言えるか、その根拠はどこにあるかというと、イエス様はそのことのためにご自分の身を十字架にさらして死のうとされたからです。ですから私たちがどんなに弱かろうと、どんなに不信仰に陥ろうと、イエス様の十字架の御業の上に私たちは守られている、救われている、許されていると確信していいんだということですね。ですから私たちもイエス様に信頼を置き続けていくこと、ここに宝がある、力がある、誠の王がいらっしゃるんだということをですね、しっかりと受け止めていくときに、私たちは必ず守られていく、救われていく。どんなに弱くても、どんなに不信仰に陥るようなことがあったにしても、それでもなお許され、そして守られていくと私たちは信じきってよろしいんだろうと思いますね。イエス様がそのために身代わりとなって死んでくださった、そこに私たちの信仰と救いの許しの根拠があるということですね。神様の恵みと平安と希望に包まれて歩んでいく、その土台をイエス様は十字架の上に築こうとされています。間もなく十字架、エルサレムに入り、そして十字架にかこうと、かかろうとイエス様はなさっている。ちょうど季節的にも、まあ来月になりますけどね、受難週というのがあって、そしてイースターが訪れますけれども、キリストの十字架をもう一度覚えつつですね、新しい一週間も歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。